ゲストコーナーです。さて、あなたの地域には地域だより、地域情報誌なるものはありますでしょうか。今日はですね、長きにわたって地域に欠かせない情報誌、向島町の立花の地域だより、立花の発行を引き継いだ頼もしい後継者、このスタジオにお招きしております。立花だよりを作る会事務局の青木圭介さんです。青木さん、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
お願いいたします。お仕事終わってこのねスタジオに駆けつけてくださいました、はい、お疲れ様でございます、はい、この大体2006年の2月から第1号が発行されたというふうに伺っておりますが、はい、そこからずっと今年の5月まで発行がされてまして、でその前任者の方が高齢化などでちょっと一旦もう休刊しようかという窮地に陥って、でもそこを立ち上げて頑張りますということで立ち上がったという、そんな青木さんでいらっしゃいます。青木さん、どういった経緯で今回引き継ごうかと決意をなさったか、そこから聞かせていただいてよろしいですか。
はい、この地域だよりの立花は、はい、前任者の則信さんという方がずっと長きにわたって出されてきたんですけど、はい、まあ、自分もそれをずっと拝見してまして、やはり地域のいろんな情報があってすごく、面白かったりとか、地域の交流に役立ってるなと思ってたんですが、まあ、今年、年齢もありまして辞められるということをお伺いして、やっぱまあ誰かが引き継いでやっていかないといけないなと思いましたので、まあ、自分もずっと地域にお世話になっているので、はい、まあ、ちょっとでも何か自分のできることで恩返しができればなと思って、この度ちょっと自分がやりますということで、はい、やらせていただきました、
はい、この前任者の則信さんという方も60歳にて U ターンをして地域に帰ってきて、何か地域のことをもっともっと知りたいし、うん、広めたいという思いで始めたそうですね。実際に青木さんはずっとこの立花に、昔は立花にお住まいだったんですか。
そうですね、ちっちゃい頃から住んでたんですけど、まあ、大学とか就職で一回出てはいたんですけど、まあ、尾道で今働いてるので戻ってきましたので、はい、ずっと立花でお世話になってるところ。
あ、そうですか。また帰ってきた時にちょっと様子が変わっていたりとかね、情報とかも知る一つの方法として大事なこの情報誌ですよね、地域だより。
そうですね、まあ、今いろんなとこから、まあ、移住の方とかいろんな方がおられるので、まあ、そういう方を紹介してくださったりとか、もちろん僕が引っ越してきた時、戻ってきた時も紹介してくださったので、はい、それは嬉しかったです、
はい。まあ、いろいろと引き継ぐにあたってはいろんな思いが巡ったと思うんですけれども、すぐにやりますという気持ちにはなりましたか。
そうですね、まあ、かなり内容が あるので、まあ、なかなか僕も仕事をしているので、うん、すぐにはなかなかやりますとは言えなかったんですけど、まあ、いよいよのりのぶさんが、うん、もうちょっとやめようということになったので、はい、いや、これはやらにはいけんなと思って、うん、手を挙げさせてもらったところです。
そうですか。でもう無事に休刊することもなく継続という形で。
そうですね、はい、3ヶ月に1回出してるんですけど、はい、一応引き続いて、はい、出すことができてます
ですよね。だから5月号出た時にどうなるんだっていうところで、もうこの後はっていうところだったんですけど、無事に青木さんが引き継がれて8月号が発行されたということで、はいはい、今日この、ね、新しいほやほやのものを8月号ですよね。これ
8月号です、ね、
はい、もう第1号ですね、記念すべき。
あ、そうです、自分は第1号です ね、
ですよね、はい、トータルではもう75号になりますが、はい、こちらをお持ちいただきました。ちょっとご紹介いただきましょう。どんな立花だよりということで、形がまず大きさが
A4 番です、ね、サイズのカラー4枚です、
はいはい、これ4枚はもう限定決定なんですか。
あ、いや、特には決まってないんですけど、前やられてた則信さんも4枚で作られてたので、まあ、引き継いで。
なるほど、
はい、4枚、はい、ということで、
でこれ A4 でカラーで片面に印刷されてまして、はいはい、4枚ということでホチキスが、ね、右肩に止まってるんですけども、やっぱ写真とかちょっとイラストがあったりとかすごいですね。
そうですね、文字だけだとなかなか読みづらいかなと思っているので、
はい
はい、
でこの情報誌なんですが、ざっと見ますと生き生きサロンのことが載っていたりとか、はい、あとシティクリーニング、これは街のクリーンな日ということ で、ね、はい、雑草をね、はい、買ったりとかそういうことで写真も載ってます、うん、すごいですね。このトラックいっぱいにもう枝が載ってますけれども、はい、こういった様子とか、はい、あとはやっぱり夏なので盆踊り大会の様子も載ってますね、はいはい、はい、これなんかすごい私ちょっと惹かれたんですが、立花の盆踊り豆知識ということで矢倉について、はい、これはどういった内容なんですか。
はい、これ盆踊りをする前に出した やつなんですけど、あの自分もこれは知らなかったんですけど、はい、橘地区で使われている盆踊りの櫓は、あの大林監督が、あの映画を撮られた際に使われたロケで使ったものを今橘地区の盆踊りで使ってまして、
はい、
まあ、それはやっぱなんか地域にとってはすごいなんかいいことだなと思って、それも自分は全然知らなかったんですけど、あの地域の盆踊りを保存会の方々からお伺いして、はい、ぜひあの地域の皆さんにも知っていただきたいなと思ってこう載せた次第です。
最高の情報ですね。
やっぱ教えてもらわないとわからない、
ね、もうそれを知ってる昔ながらの方はご存知だけど、
多分若い人とか、ね、新しく来られた方はみんなご存知ないので、
ね、そうですよね。すごい宝ですねこの櫓。
そうです ね
改めてなんかちょっと踊る時に気分が違いますよね
すごい立派な櫓なので、
ですね。でこの他にもということで、あの地域のお亡くなりになられた方とかね、そういったことも掲載されてるんですよ ね、
はい、
いやこれ本当に立花に特化した記事ですよね。
それ橘だけです。
ですよね、これを見ればもう分かるという情報がというので、はい、これ以前も乗ったことがありますか。
そうですね、自分が引っ越してきた時と、あの消防団に入った時に乗っていただいたことが、
なるほど、はい、もう大活躍で、あ、そういったことも乗るわけですね、はい、そういった交渉、出てくださいっていう交渉とか、あとネタの集めっていうのも大変だと思うんです、はい、どんな風に集めてらっしゃるんですか。
そうですね、新しく来られた方とかまあ、あのやっぱり区長さんが、あのよくご存知なので、区長さんにお伺いして、あの原稿を持っていかせていただいて書いてくださいませんかということでお伺いしたりとか、まあ、あの近所の方にあの写真撮って撮れて、あのあったらくださいませんかっていうふうに、
は
い、
そうなんですね。結構手探りのこともありますよね。
そうですね、
ね、でいくらあのご自身が住んでるところといえども全員の方をご存知ではないですよね。
そうですね、
ね、はい、初めてましてって方もいらっしゃると思うので、はい、そうですか。やっぱ区長さんの力は大きいですか。
大きいです。もう区長さんに協力していただかないと、もうやっぱり作るのは無理だと思います。
そうですよね、うん、でこの橘頼りはもう、3ヶ月に1回配られるということなんですが、どういった形で配られるんですか。
これ毎月あの尾道の広報が配られると思うんですけど、はい、あの3ヶ月1回その広報にちょっと一緒に挟んでもらって、もう一緒に抱き合わせで配ってもらうように。
そして世帯の方に配る、はい、あ、いいですね。じゃああの尾道市のことも分かるし、広報で見て、はい、あ、橘のことも分かるなって
3ヶ月に1回は、
はい、ね、だから橘の地域の方ってちょっと得した気分ですね
そうですね、プラスで、はい、
ですね。で今あのご紹介しましたが、橘だよりを作る会の事務局ということで、はい、何人ぐらいで構成されてるんですか。
まあ、あの区長さんに、はい、あの入っていただいて、区長さんにあのやっぱ情報をいただくのもそうですし、やっぱ間違った情報を出すのはちょっといけないので、あのお名前であったりとか、その出来事の正しさであったりとかはやっぱり区長さんにちょっと一回確認していただいて、そこで出すという形にしてますので、区長さんに入っていただいてる。
そうなんですね。
なので 4、5名、ね、
あ、 4、5名の地区長さんが、はい、区長さんがいらっしゃって、そしてなんでも奥様もお手伝いされてるんですね。
そうですね、
はい、奥様最初この橘頼りやるよってお話しされた時どんな反応でした。
あ、でも妻もこれ楽しみに読んでたので、意外とあのやるよって感じで。
あ、そうなんですね、はい、で分担されてるんですか記事は。
そうですね、あのやっぱりあの、まあ、自分も仕事してるので、あの例えば妻もあの子供会のこととかだったら妻の方が多分詳しいので、まあ、そういう子供会の行事とかは妻に撮ってきてもらったりとか写真も。
なるほど、はい、あ、ちょうど今ですね、一都さんという方から橘だよりを引き継がれた記事先日拝読させていただき感激しました。はい、決心されるまでにはいろいろな苦労もあったと思いますが、地域の方々も喜んでおられると思いますということで、橘はこの、 あの一都さんという方、職場の介護施設の送迎でよく以前は行っていたので、橘の新聞で見た時は嬉しかったですと、一度拝見できたらなと、ね、地域の方ですもんね、地域じゃない方はね、ということで私は特別見せていただいておりますけれども、
ありがとうございます。
そうやってね、やっぱりこうしたご反応もあるということです。なんか励みになりますね、
はい、ありがとうございます。
じゃあ奥様と一緒にということで、ビフォーアフターで実際にご覧になっていた時、そして実際にこうして制作する側になって、何か、はい、あの感じたこと、違い、ご苦労な点どうでしょう。
いや、もう本当これ前にやられてたのいのぶさんって方の記事の方が多分もっと充実してたとは思うんですけど、やっぱあの写真をまあ撮り忘れるというかのがまああるなと思って、行事がやっぱあることを知ってないと撮れないので、あの子ども会のことであったりとか、例えば消防団のこととかはまあ自分も関わってるので、あの情報入ってくるんですけど、例えばこのまあ 高齢者福祉と言われるようなものであったりとかは、なかなか普段生活していると情報が入ってこないので、そこら辺をやっぱちょっと近所の方とかに何かありますとか聞いたりして、情報を集めるのはちょっと苦労はするかなと思います。
やっぱりそこの情報集めですね、はい、そこも聞き耳立ててアンテナを張ってということで、はい、もう本当に立花の記者でいらっしゃいますもんね。
でも皆さん本当協力してくださるので、はい、なんとか
で、こうして今のねリスナーさんもそうなんですけど、ちょっとどうなるんだろうって言って、地域の皆さん存続が決まった時、何かお声掛けありました？
何人かの方が大変だと思うけど、ありがとうねっていうのは、はい、お声掛けいただいたので、できる範囲で頑張ろうかなとは思います。
そうですね、もう次回後に制作。
そうですね、
何かここで喋られるだけでいいんですけども、何かネタはもう揃ってるんですか？
この前盆踊りがあったので、盆踊りの様子はお伝えしようかなと思うのと、今度敬老会があるので、その様子もまた写真撮りに行かないとなと思いながら。
そうですか、はい、じゃあ長寿の方が乗るかも。
そうですね、敬老会の、
いいですね、はい、なるほど。そういったことでもしかしたらこの番組を聞く皆さん、立場の方、これから青木さんが取材に
行く可能性は、はい、あります。
そうですね、はい、さあ今後の展望なんですけども、まずはその青木さんが手掛ける第1号となる75号が発行されましたけど、今後ですね、なんか思い、こういったこともチャレンジしたいなとか、こういったことを気をつけていきないなっていうお考えはお持ちですか？
はい、前やられてたのりのぶさんは特に防災であったりとかっていうことに力入れられてて、やっぱ何か西日本豪雨も尾道であったんですけど、はい、その時にやっぱ地域の近隣の方同士がやっぱちょっとお互いに知ってないとやっぱ助け合うのも難しいんじゃないかって言われてて、それは自分もすごく納得して、皆さんこの新しく来られた方とか、やっぱみんながちょっとずつお互いのことを知ってないと、やっぱなんかそういう何かあった時にお互いが助け合えないんじゃないかなと思って、地域が緩くつながるではないですけど、お互いがなんかどんな人がおるんかなっていうのが今後も知れればいいなと思ってます。また今回盆踊りのことについても書かせてもらったんですけど、地域の歴史であったりとか、文化っていうのが今多分ベテランの方はご存知なんですけど、僕らとか若い世代はなかなか知らないことが多いと思うので、そういうことを今後引き継げるように記録というかしていければいいかなとは思ってます。
もう大事な記録ですもんね、町の。そう、歴史とかってなかなか
ね、 そうですね。
でもそうやってご存知の方はまた読み返して、ああそうだったそうだったって、ご存知ない方はですね知るっていうことで、いいですね。なんかいいな、立花に住みたくなったな。
いいところなので
ですよね。ということで今回はですね、もしかして休館にということで、そこをなんとか存続しようということで立ち上がりました、向島町の立花の地域だより、立花だよりを作る会事務局でいらっしゃいます青木圭介さんにお話を伺いました。青木さん、これからも頑張ってください。
はい、頑張ります、
はい、立花の皆さん、次回号が
11月号
だということで、楽しみにお待ちください。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
地域の皆さんにもよろしくお伝えください。ここまでゲストコーナーでした。